相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。さて今日のこの放送の番組は9月6日に収録したものなんですけれども、はい、相場さん収録とはいえ、うん、
とはいえ
いつも分析は分析できますし、はい、技術はいつでも学べますからね、
う
ん、
そう打ち合わせ通りだな、はい、皆さんは例えば、はい、今日上がるとか、はい、この銘柄がいいんだとかそういうことを知りたい、あるいは、はい、今のニューヨークがこうだから、東京もこうで、でそんなことを多分知りたいで、そういう番組が多いんだけれども、はい、私のは技術なので、今のマーケットがどうとかマーケット環境がどうとかじゃなくって、その技術に当てはめていけばどんな時でも、それからどんなマーケットアメリカもやってますし、中国の株もやってますし、イタリアもやってますし、金もやってる、原油もやってる、そういうことなんで、今日は収録だけれども、はい、技術について語るので、これはいつでもエニタイム、エニウェアで使えるんで、
いつでもどこでも、
どこでも使える、そうなんです。なので、ぜひね、今日も気合を入れてお話しますから、皆さんも気合を入れて聞いていただきたいという番組紹介でございます。
はい、はい、そして今日はですね、リスナーから届いている質問にもお答えいただくということですので、
なるほど、
後ほどたっぷりとよろしくお願いします。
はい、了解いたしました。
さあこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話しいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。そして番組ホームページからは随時皆さんからの質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ今日のこのコーナーでは相場さんにリスナーからの質問にお答えいただきたいと思います。
は
い、
何でもどうぞ。
はい、たくさんお寄せいただきまして、はい、
ありがとうございます。
はい、相場さんに質問です。
はい、
新興株を中心に売買しています。現在30銘柄ほど保有していますが、分散している意味もなく、うまく利益が出てきません。むしろ塩漬け株もちらほらです。やはり集中投資で数は絞って投資した方がいいのでしょうか、教えてくださいということなんですけれども、はい、
新興株を中心にしている、
はい、
そして30銘柄
結構ですよ ね。
1銘柄100万だってすごいぞ。3000万だよ。
大変なことになりますね。ね、
すごいな。1銘柄10万だって300万だろ。
そうですね。
ね、お金持ちだ。
はい。
ね。うまくいってないと。うん、まず、2つポイントがあります。1つは新興株というところ。はい、もう1つは30銘柄。はい。この2つがポイントだと思うんですが、新興株は私はやらないんですね。
はい。
で、その理由をお話をしますと、新興株というのは、まあ、これから、頑張ってどんどんどんどん成長していっていただきたい会社ではあるんですが、はい、売買高がそう多くはない。
そうですね。
うん。あるいは急に多くなったりする。じゃあ急に売買高ができた時に株価がガーンと上がる、あるいは株価がガーンと下がる、どちらかと思うんですね。じゃあ上がったから買うとどうなるかっていうと、またいつもの1日5万株の売買高に下がってしまうので、株価っていうのは上がらないでそのまま下がってしまう。で、新興株の中には空売りができない銘柄がありますから、ガーンと上がった時に飛びついて買ってしまって、下がっちゃいました。で、出来高がほとんどありません、株も上がりません、下の方でうろうろしてますって言うと、これはソルト漬けだよ。
まさに塩漬けだよ。塩漬けになっちゃいますね。
ソルト漬けだよ。
どうしようもなくなっちゃいますからね。
で、そのままなんか1年ぐらいずっ っとうにょうにょ下で動いて。
やったことあります、私、それ。
あるでしょ、はい、うん、それ、だからそうなんですよね。新興株の会社が悪いということではないけれども、我々が売り買いをして、はい、その買ったら利益、空売りをして下がったら利益という手法にはですね、新興株というのは合わない。で、私がお勧めしているのはやはり一番いいのはですよ。これは皆さんは日本株でやっていただきながらトレーニングをして上手になったら、やっぱりニューヨーク、まあ、金のスポットとか、それから原油ですね。どうしてかっていうと、世界中の人が売ったり買ったり、
そうですね、
金も原油もね、しますから。しかも金も原油も実需がある。ですので、たくさんの人が動くっていうことは、価格が比較的こう読みやすいわけです。
安定している。
安定しているということですね。ところが新興株の場合は、じゃあ、俺とさ、津田さんがさ、今日これ終わってさ、飲み行ってさ、ちょっと新興株のこれ買ってみようかって言ってさ、俺がなんか2000万分買って、津田さんがさ、50円分買ったとするじゃない。はい、そうすると2000万50円分だから、はい、バーッと上がっちゃうわけさ。
もう、ビューンですよね。
ビューンなんだよ。前、間違って買ったことあるんだよ。間違って新興みたいなのを、証券番号入れ間違えて買ったの。じゃあビューンと上がっちゃって、はい、証券取引所から証券会社に電話が来て、証券会社から俺問い合わせがあって何かしましたか、いや何もしませんなんて感じで、そんなこともありまして、はい、そうするともうそれに乗っかっちゃった人はもう次はだって買う理由がないわから
上
が
る。
そんなことがたくさんあるんで、例えばトヨタとかね、ソニーとか、もう世界中、地球上のいろんなところの人が買ったり売ったりしてるから、そういうこう、変な動きのが起きないんですね。ですから、新興株は、本当に、私のやり方ではちょっと厳しいと。うん、で、もし、ファンダメンタルズ系の方がいらっしゃれば、その会社をよく調べながら、1年、2年、3年かけて育てていくような銘柄なんですよ。で、それで5倍になった、10倍になった、あるけれども、3年待ってダメだったとか5年待ってダメだった時に、その5年間のブランクっていうのは非常に大きくって、はい、それよりは私が今お勧めしているような一部上場とか、JPX400 の銘柄を 2% 取り 2% 取り 2% 取りって月に 2% 2回取ったら 4% で年 50% ですからね、もっと取れますけども。なので新興株はお勧め、私のやり方では、お勧めしていないということになりますね。
その考え方でいくと、はい、まあ、うん、テーマ株にもあんまりこう手を出さないっていうのも、
ことになりますね。テーマ株もダメです。できればひっそりと出来高があって、たくさんの人が売り買いするけれども、はい、なんかこうあまりこうな事件もない、はい、いいことも悪いこともなくて、はい、上がったり下がったり上がったり下がったりしてるのは安定的だよ
ね。そういうのがいいですね。
本当はそれ本当にお金を儲けるというところに特化すればいいと思うんですね。はい、それから30銘柄お持ちっていうのは、まあ、新興株ではなくって、はい、一部上場とか JPX400 とか金とか原油の中で30銘柄持っててもいいと思います。それはあるルールに基づくとか、例えばここは半分の法則になったから買ってみたんだって、30やればさ、このやり方って大抵当たるわけだから、30やれば多分5ぐらい外れて25は当たるんで。
じゃあもう十分ですよね。そうなんですよ。いつ外れたとしても。
だから何かルールがあって、そのルールが結構うまくいくならば、多ければ多いほどサイコロを回すのそうじゃないですか。
はい。
バッとやって6の出る確率は何分の1ですか
?6 分の1。
6分の1でしょ、ね、でも5回振るとさ、6出ない可能性あるわけよ。ところが、10万回振ると6は絶対6分の1なわけだ、は
い。そうですね。
うん。で、3000回だともしかしたら6分の1じゃなくって、もっと少ないかもしれない。はい、10分の1とか10分の2ぐらいかもしれない。でも、100万回振ると6は6分の1なんですよ。したがって、そのルールが結構うまくいくって分かってるならば数は多い方がいいんだけど、まああんまり40も50もやると見てらんないから。
そうですね。
2、3日過ぎちゃった時に、ああ、これあの時で、ルール通り切ればよかったのに、ちょっと昨日忙しくて酒飲んで帰ってきて寝ちゃったからってなっちゃうんで、まあ、あまり多くない方がいいと。
自分で目の届くような、
うん。そうですね、目の届く。だから俺は今20銘柄ぐらい、多くて30銘柄ぐらいやって、勝率はまあ、3個外れるぐらいかな。
分散投資という考え方自体についてはどうですか？
いいですよ。分散、そういう意味での分散はどういうことかというと、はい、例えば、逆半分の法則になった。 ものと、はい、それから物分かりになったものと、はい、トライ届かずになったものっていうのを買っておくじゃないですか、はい、そうするとほら月の動きとかさ地球の動きと違って1分1秒違わないわけがないので、逆半分になったからなったらまあ多くはね数やりゃ当たるんだけど1個だけに集中するとそれだけたまたま外れることあるわけだ。
そうですね。
なので、はい、やはり例えば逆半分になった物分かりになったものを何銘柄かセットでやってればそのうち8割7割は当たるのでトータルではプラスになりますからそういう意味の分散投資は正しいですね、
う
ん、
そういう意味ではこう自分のルールみたいなものを明確にして分散投資した方がいいですよね、うんはい、
そ
うですね。
そのルールが正しければですね。から1銘柄集中っていうのもあって俺20歳から40までずっと日本優先だけやって
たんですよ。おっしゃってましたよね。
これはもう本当に職人技でもうそれに集中して、はい、それだけに慣れて、うん例えば津田さんだけに慣れて津田さんが左目がピクッとなったらもうトイレ行きたいんだとかさここの口紅がもうちょっと塗ってない時はさちょっと今日は嬉しい日だとかさなんかもう分かる感じ
日本郵船のことはもう手に取るように、うん、
分かるように訓練して、はい、しかも期間をかけてうねりを取っていくっていうことはありますが、うん、皆さんの場合今私が教えてるのは先ほどの前者のやり方ですね、
はい、
集中じゃなくてね
ある程度分散してということですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、はい、そしてもう一つ質問が届いています、はい、こちらはですね銘柄選択について質問です、
はいは
い、いつも相場さんはチャートから銘柄を選ばれているようですが、はい、ファンダメンタルズはどのように取り入れていますかという質問です、
ね、まあどのようにファンダメンタルズいらねえぞって言ってます、
はい、
基本はただ取り入れてるとしたらば例えばFRB が金利を上げるだ上げないだの発表の時とかはあまりこう欲を持たないとか、うん、それから決算ですね、
はい、
決算の前はちょっと外しとかないと変な決算が出た時に、イレギュラーな動きをしますから、
はい、
まあその辺は気にしますよね。それから選挙前によくさ選挙がどうなるかを自分で予測してその予測した方にとりあえず買ってみようとか売ってみようってやってるじゃない、
はい、
あんなの分かんないんだからさトランプ大統領が就任される時だって、はい、クリントンになるってみんな思っていて
思ってました
でクリントンだから大丈夫だって買っててトランプになって一回ガッと下がって、はいで、あーと思ったらやっぱり上がったんですよ。
そこってずっと上がっていきましたもんね、
う
ん、そこから。
そういうね、わからないことを前提に、事前に入れておくっていうのは、私はしない。もっと硬い。だからよく、他の番組なんかでも、まあこれは選挙がこうなって、こうなって、こうなるから今は買っとくべきですよって言ったって、そのコメンテーターに、あんたそこまで本気で分かってますかって話で、もうなんかそういう前になると、いろんな人がいろんなこと言うじゃない。
そうなんですよね。うん、
で、結果が出るとみんなシーンとしてるけど、検証しましょうよって話で。だからこういう、それが私のファンダメンタルズの取り入れ方です。
はい、そうすると、こうエントリーのタイミングっていう意味では、
うん
今じゃないなっていう時期の判断にはなる、
ね、なるわけですね。でもそれ以外は、はい、実はこういうことですね。例えば、ソフトバンクを今日買った人、
はい、
今日っていうのは今日9月6日金曜日の今、はい、12時35分ですけど、今日、ソフトバンクを買った人、今日っていうかこの、収録してる時ね、
はい、
放送されてるのは違う日だけど、ソフトバンクを買った人はですね、例えば、近所の靴屋のおじさんが、まあ、俺、株でもやろうかなって。で、今、携帯ソフトバンクの使ってるから、やっぱソフトバンクっていいよなって。孫さんも頑張ってるし、新聞見れば毎日書いてあるから、はい、よし、ソフトバンクちょっと200万円分買ってみようって買う。それから、今度は、インドのおじさんがね、はい、インドのちょっと、お金持ちのおじさんが、そうだな、ミスター孫っていうのがなんか頑張ってて、名前が孫なのに孫もしてないようだから。ちょっと、じゃあ俺2億円分ぐらい買っておこうかな。
はい、
そんな程度なわけよ、買うときって。はい、で、あと、マニアックな人は、ソフトバンクの過去5年分の決算書取り寄せて入念に読んでさ、
はい、
で、孫正義さんがお書きになった本を読んでさ、
はい、
よし、ソフトバンクしかないって言って買うわけだじゃん。買うわけだじゃん。
買うわけだですね。
うんうん、そうすると、いろいろな人がいろいろな考えをして、
はい、
売ったり買ったりするわけだから、なんか、それぞれ、まあ、逆に言えば結構適当に買ってるわけだ、みんな。 ある一方的な偏りの思いに基づいて買ってるわけじゃない。
主観的に
考えて、うん。だから俺は携帯ソフトバンクだし、孫さん頑張ってるから買うっていうことだからさ、
は
い、例えば。
名前は孫なのに孫もしてない。
だから、ね、はい、そうでしょ。で、魚屋の親父がさ、はい、なんかよーし、ちょっとじゃあソフトバンクちょっとあれだな、今日は魚たくさん売れたから、売れた時に買うとなんかジンクスで悪いから、よし、今日ソフトバンク空売りしてやろうなんて思って、それだってなんか非、効率的な根拠じゃないですか。
そうですね。
と世界中で今日ソフトバンクを売り買いした人は意外と、はい、うん、適当に買ったり売ったりしてるわけだ。だけど、たくさんの人が売り買いしても、当然ファンドの人も買ってるし、海外の証券会社も買ってるし、日本の証券も買ってるわけだけど、いろいろな人の集大成があって、みんなにアンケートしてソフトバンクいい人って俺はできないわけよ。
そうです
ね。何万人にアンケート取らなきゃいけない。
世界中で。
うん。で、アンケート取ったって裏切られることだってあるわけだから、はい、選挙と一緒だ。そうすると、選挙は何が、ね、出口調査とかも当たるけど、なんかいろいろやるとみんなから聞いていくわけにいかないとなったら、結果見る方が早いじゃん。あ、当選、落選って。
はい。
誰が文句言ったって当選した人は当選。
結果、
落選した人は落選じゃない。
ですからね、
そうすると、今日、はい、ソフトバンクの株価が3時に決まります。それはもう誰も動かしがたい。で、この決まった価格っていうのは、さっきの魚屋の親父とか、インドのお金持ちのおじさんだとか、それから、例えば青森のリンゴ農家のおじさんだとか、いろんな人が買った結果、今日、何千何百何十何円って決まったわけだ。
はい、
で、明日もそう、明後日もそう。で、それを繋いだのがチャートだから、結局、厳密に買ってる人がいない限り、何が厳密かもわからないし、いろんな人が買った結果が終わり値として出ますから、その終わり値をつないでいったチャートというものが、世界中のソフトバンクに対する考え方の結論なわけですよ。で、それが、ゆっくり上がっていったり、ゆっくり下がっていったり、揉み合っていったり、大きく上がって一回下げたけど、また上がって下がったり、そういう、なんて言いますか、ことが起きるわけですね。
はい、
だったら、チャート、そのチャート、結果をつないだものに注目して、それを分析しようと。そうすると、これはもう、非常にフェアな話です、
はい。
で、それフェアにならないっていうのが、インサイダーだとか、いろんな風説のルフとかがあるからフェアにならないので、SEC はそれを取り締まってるわけじゃないですか、はい。そういうことで、私は先ほどお話したこと以外は、すべてがチャートに現れてる。ということです。で、不思議だけど、決算がいいときってチャートも事前に上がっていくしね、はい、悪いときって発表される前にチャートはしっかり下がっているしね、で、悪い決算が出た後、ブーッと上がったりするわけですから、チャートに全て現れていると私は考えて。
全ての理解の結果がチャート。
そうなのです。
はい。
だから、津田さんの体重もさ、はい、毎日乗って、毎日つけていくとさ、こう、移動平均が出るじゃない。
そうです ね、
うん、ね。これはもうしょうがない。もう自分がちょっと太ったかな、ちょっと痩せたかなと思ったって、はい、ちゃんと測った結果つないだ方が、
はい、
すると分かんないよ。30年分ぐらい取っとくとさ、毎年6月には減るとかさ、はい、毎年9月には増えるとかさ、なんか傾向が出るかもしれない。
それは確かにありますね。
あるよね。
はい、
うん。なんかそういうのがチャートのいいとこかなっていう感じがしますね。
体重のチャートはパンパカパンになりたくないですね、う
ん、ねえ本当だよな。
はい、今日のこのコーナーでは相葉さんにリスナーの質問にお答えいただきました。質問を寄せいただいた皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、相葉志郎の相場の潮流のコーナーでした。
はい、株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相葉さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相葉さん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
思い込みを捨てる。
思い込み、
うん、
はい、
今日はうちゴミの日だけど、ゴミを捨てるの忘れてきた。そういえば
それは思い込みじゃなくて、ゴミ捨てるを忘れる、
忘れてきた、はい、思い込みを捨てる、
はい、
例えば株価がずっと上がっていって、パンパカパンになってます、はい、でパンパカパンが終わって横ばいになってきました。そして例えば62銭も上がっていたのが横ばい、
はい、
そして20日銭も上がっていたのが横ばい、
はい、
そして5日銭もそこに集中してきたと。基本はパンパカパンで上がっていたのが横ばうわけですから、
はい、
まあ、山の頂上に来たと考えるのが普通です、
はい、
だから次は売りをしようと、そして売りを目指していくわけですね、うん、で、例えば全部の線を陰線で割ったので、よし、売りを入れてみた。 さらに翌日も下がったので売りを追加してみた。よし、これはもう売りでいけるっていう風なのが、まあ、普通、それでまあいいんだけど、ね、はい、ただそこに思い込みが入ると、はい、一旦上がって5日線の上に陽線が出た時に、いやもうこれだけ売りを入れちゃってるんだから下がってくれないと困ると。
はい、
だからそこは明日は下がるだろうと思って見てたら、次にもう一本陽線が出てしまった。
うん、
でも結構売り追加してるし、
はい、
まあ全部の線が上がってたのが横ばってきたんだから下がるよなって言って、もう一日待ってしまったら上にポーンと抜けちゃった。で、抜けちゃった時っていうのはやっぱり切らなきゃいけない。
そうですね。うん、
あるいは、下がってきて陰線がこう何本か出ても、そこは売りでいいんですが、その後、徐々にこう株価が下がるのが止まってきて、5日線の上に陽線が出たら、最低でも買いは入れなきゃいけないんですよ。売りが3つあったとしたら、はい、最低でも買いは1か2は入れなきゃいけないんです。なぜかというと5日線の上に陽線が出たから。
うん。
あるいは売りをちょっと1個減らして、売りをが3だったとしたら、売りを2、買いを1ぐらいにしておいて、で、また下に下がってきたら、売りを増やして買いを切る。こういう操作が必要なんですが、はい、思い込みがあると操作ができない。
下がるはずだし下がってもらわなきゃ困るんだよなって思うとできなくなっちゃいますね。
そうです。例えばここにね、番組前にここに俺が大好きな自家製の自分で作ったコーヒーが置いてあったとする。
はい。
それでトイレに行って帰ってきたら、はい、上がちょっと減ってると。
する
とそこに口紅がついてると。
あ、
津田さん飲んだだろうって思い込むじゃない、
はい、
状況から言って、はい、でガンガン追求して1ヶ月ぐらい津田さんって嫌な女だな俺のコーヒー飲みやがって思ってたら、はい、後で考えたらなんかもう一人あのディレクターかなんかのお姉ちゃんが入ってきて実は飲んでたとかね。そう、津田さんに申し訳ないじゃん。はい、思い込みだよね。だまだ分かんないんだよね、誰が飲んだか。
そうですね。う
ん、で、変な例えだけど、思い込みがずっと続くと、こいつだ、こいつだ、こいつだ、こいつだ、こいつだって思っちゃうけど、
はい、
株価もそうで、
ええ、
ね、全部の線が上がって横ばって下に陰線が出たから、売りだって売りを入ってる、
はい。
売りだって思っただけならいいけど、実際に売りを入れてるから、やっぱりもう自分としては下がってほしいし、でもこれ基本売りだと。思い込んでてもいいんだけど、いざ下げていく中で空売りが3、買いが0なんだけど、さっき言ったように5日線の上に陽線が来ると一旦は上げる可能性があるので、
はい、
そこは下がると思うけれども一旦は上げるのでヘッジの買いを入れるっていうのが基本なんですよ。ヘッジというのは下がると思ってるんだけど一時的に上がるだろう、あるいは一時的に上がると思っていたのが本当に上がってしまう可能性があるので空売り3に対して買いを1か2を入れておいて、そしてじゃあ空売り3買いが2だったとします。ところがその陽線の後陰線で下にガクッといけばそうか昨日は騙しだったんだなと思って買いを切って空売りを増やせばいいわけです。そこ操作ですね。だから津田さんじゃないって思ったらどうしたらいいかっていうと、もうあのもう津田さんが犯人だって言っちゃったからもう男のメンツで買えねえぞじゃなくて、違ってたらごめんねって言えば、そこはもう玉の操作ですね。
玉の操作ですね、
うん、ずっと売りだったけど
、はい、
5日線の上にあの陽線が入ったんで、はい、ごめんね、買いも入れるね、ただ下がるかもしれないから一応空売り持たせてねっていう。で、それそのまま上がっちゃうこと意外とあるからね。
そうですよね。
だから思い込みを捨てる、
はい、
あとはこうずっと下がってきました、そしてずっと5日線の下で株価が動いていたのが5日線の上に陽線で出ました、
はい、
これ買いですよ、基本買いですよ。ただ思い込み、もう絶対買いだじゃなくて、まあ例えば 7-3 で買いだとか、
はい、
で思って入れて、でまた順調に上がっていったけれども、まあ今度は5日線の下に陰線で入っちゃったと、今プラスになってますから、まあ買いを切って売りを入れると。でもこの売りは 7-3 で売りであって 2-3 日下げてまた上げ始めて5日線の上に陽線が出れば売りを切って買いに変えなきゃならない。津田さんの件でいけば謝らなければいけない。ずっともう俺は思ったんだからちょっと謝るのはしゃらくせえから、ちょっともうなんか本当は津田さんじゃないって知ってんだけど、津田さんだって言い続けないと俺はちょっとメンツがあるなんて、そういうことじゃなくて、はい、メンツはいらない。
もう
謝る。
違うぞと。
違うぞと謝る、はい、うん。謝れば大抵それで解決するわけですから。
そうですね、
津田さんごめんねって言ってね、津田さんにあの新しいコーヒーを買ってきてあげてね。
すいません。
とかそれでいいもんね。はい、だからここね、玉の操作って言うんですよ。玉の操作って大事です。 だから思い込みってのは一番危なくって、例えば、はい、本当はね、売りを入れますよ、はい。5日線の下に陰線が入ったんで、売りを入れてずっと下がってきたと。ね、下がってきた。で、1回上げちゃったと。
はい、
5日線の上に陽線で。そこ1回切ればいいんだけど、いや、まだ下がると思って、持ってたらどんどんどんどんどんどんどんどん上がっちゃって、ずっと上がっちゃって、実はよく見たらパンパカパンだったということもありますから、はい、思い込みをなくすということが非常に大事ですね。い
や、失敗するときって大体この思い込みにやられてしまうんですよね。なんかこう自分の中の寝頃感というか、下がるに違いない、こうなるに違いないって思ってエントリーしちゃってるんで、なかなかこう操作できない、
そんな感じですね。でね、思い込み以外にもう一つミステークがあって、はい、それはね、見落とし。
見落とし、
うん、見落とし、
はい。
どういうことかというと、見落としだよ。見落とし。
見落とし。
例えば、はい、下がっている、いたわけだ。だから売りを入れたと。はい、でもね、実は、5日線は下がってて、はい、62線とか102線も下がってんだけど、はい、なんかこう、20日線が横ばってたと。
はい、
そこを見落として、下げ下げって20日線が横ばっているっていうことはそろそろ下げ止まるわけですよ。それを見落としていて、気持ちは下げっていうのが続いていると、思い込みプラス見落とし。
うわ、
20日線が横ばってるっていうのを見たら、はい、そろそろこれちょっと上げ下げ繰り返しであまり下がんねえなって思ったら、思い込みを捨てることができる。
はい、
だから、思い込みにならないための方策としては、しっかりどの移動平均線も点検するわけです。
指差し点検。
指差し点検。
はい、
100日線 OK、62日線 OK、20日線、あれ ?20 日線が横ばってるっていうことは、そろそろこれ下げ止まりだから、ちょっと下がったからって陰線が出たからって売り入れちゃダメだなと。しかもちょっと上がったからって買いを入れちゃダメだなと。もしかしたら揉み合うことあるから。もうちょっと待とうかなとか。いう考えが浮かぶわけです。だから初心者ってね、うちの弟子たちでもそうですけど、見落としが多いんだよね。
そうなんです、後で考えたら、あ、なんでこれ見落としたんだろうってことを、
そう
どうしても出てきちゃうんですよね。
過去の自分の場合、例えば今週月曜日に買ったのが今マイナスだとします、
はい、
月曜日に買ったのが今マイナスだとします。よく見るとね、あ、これ見落としてた、節目割り込んだんだから、
はい、
節目割り込ん、一回割り込んで戻ったけど、もう一回割り込んだんだから売りだったよなって後で思うんですよ、
はい。
で、それを繰り返していって、ほら、津田さんのアナウンスだって、最初は多分もしかして、こう、カフ上げるの忘れたとかさ、
いろいろ
あるでしょう。ね。あとは、なんか、思い込みでさ、これ今、ここ16分37秒、今16時37分20秒なのに、
はい、
見落としてまだ16分しかやってねえんだ、まだまだあるなんて思ってたり、
時計の見間違いもありますね、
うん、俺車買った時にね、はい、最初初めて買ったのはセリカを買ったんだけどね、はい、タコメーターとね、それから、はいはいはい、スピードメーターがあって、俺初めて乗ったからさ、はいはいはい、タコメーター見ててさ、こんなに飛ばしてんのにまだ30だよと思って、じゃあ3000回転でさ、スピードビュンビュン出てんの、
怖い、
あれもっと、あ、おかしいなって思ったら、
はい、
もう超スピードして80キロとか90キロ出てんの、
でも
タコメーター3000だよ、
はい、
まだ30キロってこんな速いんだ
と、意外とスピードあれなんだなって、
見落としです、
はい、そういう見落としに気づいた時っていうのはもうすぐに切り替えて、
切り替える。
で、思い込みを捨てて、はい、欲の操作をしなきゃいけない。
そういうことです。
ということですね。
そういうことですね。完璧。
はい。はい、どうもありがとうございました、はい。あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい。この番組ではリスナーの皆さんからの質問を受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。そしてこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信。今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、今日話したことを、はい、ちょっとチャートを見て立証してみようかなと思いますね。
はい、わかりました。この後の延長配信も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは相場さん、最後の締めをお願いします、
はい、ではいきますよ。株は技術だ。